おはようございます。高原豪一郎です。私は以前1週間ほどウィーンにいたことがあります。お目当ての一つは国立オペラ劇場で本場のオペラを見ることです。もちろん演奏するのはウィーンフィルです。先日私はこの楽団に伝わる数々のエピソードをまとめた本を読みました。かつて世界一うまく、世界一プライドが高くて、世界一気難しいオーケストラと言われたウィーンフィルの逸話集です。その本を読むと、帝王と言われたカラヤンをはじめ、名だたる第一級の指揮者たちがボロクソにけなされているのです。ところがたった二人だけ、ウィーンフィルが敬愛する指揮者が登場するんです。それはフルトベングラーとクナッパーブッシュです。ある時クナッパーブッシュが演奏中に指揮を間違えたためにオーケストラの一部が混乱したことがありました。聴衆は演奏家がミスをしたのだと思います。ところがその時彼は演奏中であるにもかかわらず全員に聞こえるような大声で間違ったのは俺だと叫んだのです。オーケストラ団員たちが彼に心酔する理由がここに見て取ることができます。団員たちをとびっきり大切にする指揮者だったのです。自分を大切にしてくれる人のことを大切に思うのは当然のことですね。ところが聖書には自分に対して徹底的に無礼な態度を取る人を最高最善の愛で愛した方のことが書いてあるのです。聖書はこう語っています。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。今日も3つのポイントでここからメッセージをお届けしましょう。第一に、神はご自身が愛であるがゆえに私たちを愛してくださったという事実です。旧約聖書の呼ぶ記の中に神が作られた動物の性質を一つ一つ説明しているところがあります。その一つにダチョウがあるんです。ダチョウは苦労して産んだ卵を自分で踏んでも気にしない。生まれたヒナを踏みつぶして死なせても平然としているというようなことが書かれてあります。実際それは事実なんです。日本を代表するダチョウ学者塚本康弘博士によりますと、ダチョウは何にも考えない鳥です。餌を食べている時には餌を食べているということ以外考えません。その最中にカラスに羽を抜かれ、肉をついばまれても気がつかず、蝶が飛び出す頃になってようやく初めて怒り出すというのです。怒ると言っても走るだけです。というのはダチョウは声が出ないのです。群れで行動しますが、行動原理がありません。強い弱いはあるのですが、A が B より強くて、B は C より強いのに、なぜか C は A より強かったりするんです。じゃんけんみたいでよくわからない鳥なんですね。というより、基本的に目の前にあること以外に何にも考えていない生き物なんだそうです。そういう動物に対して人間が感情を移入して、どうして何も考えないんだとクレームをつけても無駄なことです。そういうふうに作られてるんですね。では、ダチョウより優れてる人間は、どんな性質なんでしょう。立派な人には敬意を払うが、死んであげようとまでは思わないでしょう。自分に愛情を注いでくれた人には、よくしたいという思いを持つことはあるでしょう。しかし自分に損害をもたらす者には、憎しみしか湧いてこないというのが人間です。自己中心というのが人の性質なのです。しかし、神は私たちが神に対して、反抗心をむき出しにしている時でも私たちを愛してやまない方なのだというのです。私たちが神を愛したらそれじゃ愛しましょうという愛ではありません。私たちが罪や悪行を行っている最中ですら私たちを愛してやまない方なのです。 つまり神はそのようなご性質な方なので、そのようにするのだというのです。神様の愛は、あなたがどのような人であるかに基づく愛ではありません。神がどのような方であるかに基づく愛なのです。神は愛です。そして神様の本質は愛です。それゆえに神は私たちを愛してくださるのです。第二に、私たちの罪をよく知った上で私たちを愛する方なのです。私は先日、アキスナウという本を読みました。これは50年以上にわたってまともな正義につくことなく、アキスだけで生きてきた人の体験記録です。本人には一つポリシーがあったというんですね。悪事はするが、家人を傷つけたりするような行為だけは絶対にしないというんです。彼はアキスの成功のために普段から肉体を鍛えています。毎日のジョギング、腕立て伏せ、スクワット、腹筋で70歳に近づいてもアキスを無事にやり遂げる準備を怠らないというのです。しかし、やましさがあるので、いつも誰かに見られている気がしてならないのです。そんな負担があるのに、なぜ空き巣を続けてきたのでしょう。一言で言うと、陶酔感だというんです。家の中に発見されることなく侵入することができた時のエクスタシーは、麻薬を打った時のような作用に近いそうです。脳にじんじん響く胸の動機とスリル感、すべては俺のものだという高揚感が、この悪をやめられない最大の理由だというのです。彼は何度も刑務所に入りますが、社会復帰すればたちまち元に戻って悪に突っ走ってしまうのです。歪んだ達成快楽が脳内回路に焼き込まれてしまったがために、自分ではやめようと思うのですが、どうしてもやめることができない。自分にはこれしかないと思い込んで、警察のどんな更生プログラムを受けても、やめることができなかったのです。ところが、ある時、空き巣に入った時、その家の人が帰宅し、見つかってしまいます。しかしその人は警察に突き出すのではなく、なじるのでもなく、じっと目を見て、あなたは必ず更生できる人だと信じきって助けてくれたというのです。空き巣は被害者の顔を見ません。いない時に入るんですから当然です。しかし自分のした悪の被害者の痛みや人柄、しかもあったかい応援の心に触れたとき、彼はふと我に返るのです。俺は今まで一体何をして生きてきたんだろうかと。彼は生まれて初めて人から信じられる、期待される、許されるということを経験するのです。これらのことを一言で言うと、愛されるの一言になるでしょう。以来、きっぱり足を洗い、今ではかつての経験を生かして、警備の仕事をしているというのです。さて、神様は私たちの過去をすべてご存知の上で、しかも私たちを愛し、許し、期待し、信ずる方なのです。ですから、この方の前には下手な自己弁明は何一つ必要ありません。ありのままの姿で神の前に出ればよいのです。第三に神はイエス・キリストをあなたの罪の償いとして与えてくださいました。神はあなたに神の最高を与えたのです。なぜなら愛とは最上のものを惜しみなく与えさせるものであるからです。キリストはあなたのために十字架の上で身代わりの死を遂げ、墓に葬られ、三日目に復活されました。このキリストは今生きてあなたの人生に働く神です。以前私は最強の二人というフランスの映画を見て感動いたしました。脊椎損傷で首から下が全く動かなくなった大富豪が前科者でスラム街の不良を介護士として雇う話です。実はこれは実話に基づく映画でした。介護する青年は言葉遣いも悪くふてぶてしいのですが、やがて大富豪からの良い感化を受けて変えられていくのです。 しかし大富豪も青年と交わりながら人生を取り戻していくんですね。キリストは一人でも何にも困らない方です。しかし私たちに呼びかけておられます。さあ私を救い主として受け入れ、私と組んで最強の二人にならないかと。どうぞキリストを救い主として受け入れ、永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。